こんにちは、後藤です。後藤の人生休憩中ラジオということで、この番組は2025年の8月に約8年勤めた大企業を辞めて現在キャリアブレイク中、端的に言えば無職の30代独身男性である私後藤が会社から離れて思ったことや近況などをラジオ形式で話す番組となっております。こちらのラジオは僕の YouTube チャンネルをメインの媒体として配信しているものなんですけど、例えば広告が邪魔、バックグラウンド再生がしたい、そもそもお前の顔なんて見たくないという方は、全く同じ内容をスタンド FM、Apple Podcast、Spotify でも音声配信しておりますので、そちらをご利用ください。はい、本日は2026年5月18日月曜日です。すみません、いつもこちらのラジオは日曜日に投稿しているんですが、先週末は無職のくせに結構バタバタしておりまして、撮るタイミングを確保するのが難しかったので1日遅れての投稿となります。まあ、ラジオってね、決まった日時に投稿することも価値の一部だと思っておりますので、今回遅れましたこと反省しております。申し訳ございません。はい、反省会は終わりで、近況なんですが、先週の土曜日が友人の結婚式だったので、まあ、それで神戸に少しの間帰っておりました。で、今現在は背景からもわかるかなと思いますが、兵庫県にあります母親の実家に帰ってきております。で、神戸では父親にも会って、今は母親と過ごしていて、まあ昨日はですね、施設に入居している祖母の面会にも行って、あと昨日海外にいる妹ともこうテレビ通話をしたので、まあ、かなりファミリーウィークになっているかなと思います。あとですね、調子が悪いと言い続けております腰の方は、だいぶ良くはなってきて、まあ、激しい痛みは全くないんですが、やっぱり長時間同じ姿勢でいること、まあ、特にこうやって座っている状態が長いと凝り固まってしまって痛みが出てきて、まあ、かなり辛くなってしまうという、まあ、そんな状況が続いております。まあ、幸い僕はデスクワークのようにずっと座っておかないといけないような、まあ、そんな感じの状況にはあんまりさらされないので、まあ、そこは回避できるんですけど、今回の帰省みたいに新幹線とか電車移動がやっぱね結構まだ辛いですね。特にやっぱ東京から新神戸まで今回新幹線で来たんですけども、それが本当に地獄で、きちんとね指定席を取ったのに、もう座っているのがもう辛すぎてですね、結局はほとんどの時間を車両のつなぎ目部分でありますデッキ部分に、もうそこをねもうずっとうろうろしながら本を読んで過ごしておりました。係員さんにね注意されないかなとおどおどしながらデッキで過ごしていたんですけど、特に何も言われなかったので、まあ、そこは良かったなと思っています。まあ帰りの新幹線もね結構怖いんですが、父親がニュージーランドで買ってきたっていうなんか強めのなんか痛み止めみたいなのを飲んだおかげで、結構劇的に今痛みが和らいでおりまして、行きのね新幹線ほど辛くなることはないんじゃないかなと思っております。こうやってまあ劇的に和らいだ理由として、まあ、もちろん痛み止めの効果が一番大きいかなとは思うんですが、やっぱ痛みが一時的に和らいだことによって筋肉の動かし方がまあ従来通りのその正常な状態にやっぱ近いところにやっぱ戻すことができて、体がね変にこなんかこわばらないでリラックスした状態になれたのもこう劇的に良くなった理由の一つかなと考えております。だから今日は全然痛みの飲んでないんですけど、すっごい楽ですね。まあ、こうやって座ってますけど、まだまだ全然座れそうな気がしております。はい、ね、本当にね腰についてはこのラジオを聞いていただいている皆様からも結構ご心配の声を多くいただきまして、中にはですねおすすめの整体を直接 DM でご紹介してくださった方もいらっしゃいまして、もう本当にありがたく感じております。おかげさまで、まあ、特にこうやって一人ぼっちになりやすいぎっくり腰期間中でも、まあ、寂しくなりすぎず心穏やかに過ごせております。あと、まあ、YouTube をね、ご視聴いただいている方はお気づきかなと思いますが、髭を全剃りしました。もうぎっくり腰きっかけで、まあ、伸ばし始めた髭なんですが、まあ、案外似合うなと思いながら、最初の2週間くらいは整えながら伸ばしていたんですけど、途中からちょっと、やっぱ汚らしいなと思ってしまって、今朝、全剃りしてしまいました。まあ、実はね、剃るのも結構抵抗があったんですよ。せっかくここまで伸ばしたのに、剃ったら後悔するんじゃないかなと思ったんですが、剃ってみたらやっぱりスッキリするので、後悔の念は一切ないですね。まあ、また、こうやって生やしたくなったら2週間あれば、ウルフアロン状態に戻れるので、そこまで気負わなくてもいいかなと思っております。ん？ 別にヒゲ生えてなくてもお前はずっとウルフアロン状態やぞと思った方いらっしゃるんじゃないでしょうか。僕も言ってるそばから自分でそう思ってしまったので、はい、正しい感覚だと思います。これからどんどん暑くなってくると思いますので、また涼しくなって気が向いたらヒゲを育てようかなと思います。はい、短いですが近況は以上です。続いてお便りコーナーに移ります。マシュマロで募集したお便りをご紹介するコーナーでございます。今回は前半で2通、後半で2通の計4通のお便りをご紹介いたします。それでは早速本日のお便りを読ませていただきます。 YouTube で初めて動画を拝見してからハマって毎回楽しみにしております。ありがとうございます。さて質問ですが、私は去年から転職し、新しい仕事は新鮮で楽しさも感じますが、ふと自分の転職の選択は正しかったのだろうかと考えることが多々あります。休憩中さんも、してきた人生の選択において悩むことはありますか？ポジティブに考える方法を何かアドバイスいただけたらありがたいです。ということで、お便りありがとうございます。基本的に僕は後藤さんって呼ばれることが多いんですが、今回初めて休憩中さんって呼ばれましたね。結構新鮮で面白かったです。で、今回の内容は、人生の選択で悩むことはありますか？ポジティブに考える方法を何かアドバイスくださいという、ご質問とリクエストですが、このお便りをくださった方は、新しい職場で新鮮さと楽しさを感じていらっしゃるとのことで、それであれば、もうその時点ですでに正しい選択をされているのではないかなと思います。正直、人生において何が正解かというのは、誰かが判定して、はい、あなたは正解ですって言ってくれるわけでもないので、正しかったかどうか、もう少しマイルドな言い方をすると、良かったかどうかは、自分で判断する、もしくはそう思えるように努力するしかないと思うんですよね。なので、送り主さんがね、新しい職場で新鮮さと楽しさを感じているのであれば、もうそれを正しいと判定して、僕は全く問題ないと思います。ご参考までに、僕自身のことをお話ししますと、僕はやるやらないで迷う状況になったら基本的にはやるを選択するようにしていて、その結果自分がどうなってもあんまり後悔しないようなこう思考回路になっているといいますか、そういう性格に幸運なことになっております。今僕がねこうやって会社を辞めて YouTube チャンネルを運営していること、これって世間一般からすると安定を捨てて無謀な挑戦をしている、もう完全に間違った選択をしている、もう人生大失敗やろうと判定される可能性が、かなりね高いかなとは思いますけれども、僕としてはまだやっぱ道半ばなので、もうちょい頑張りたいという気持ちはねもちろんあるので、まだまだこの YouTube も続けていこうとは思っていますけれども、もし全然芽が出なくて今後再就職することになったとしても、あの時一回トライしてみて自分にはできない、向いてないっていうことが分かったのなら、それはそれでいい経験になったんじゃないかなといった感じで前向きに捉えると思います。こんな感じでですね、もし失敗したとしても自分が行動を起こしたことに対して、自分でちゃんとねいい点を見つけて肯定してあげることができるマインド作りをしていると変に悩むことは少なくなるかなと思います。送り主さんも新しい職場ですと今ね楽しく感じられているとはいえど、環境が変わっているのには変わりないので、知らない間にねやっぱストレスだったり疲れが溜まることもあると思いますんで、ご自身の体をいたわりながら引き続き頑張ってください。応援しております。はい、続いてもう一通ご紹介いたします。後藤さん、今日もお疲れ様です。ありがとうございます、いつも動画投稿ありがとうございます。5月のインスタライブはいつですか？楽しみにしています。ということでお便りありがとうございます、インスタライブは僕今までやったことがないので、おそらく YouTube ライブのことですかね。はい、ライブは今年の2月から、毎月やるようにしているんですが、回数を追うごとにご参加いただけている人数も増えているので、やっぱやりがいを感じますし非常に嬉しく思います。さて5月のライブはまだ考えていなかったんですが、もうこの際先に予定を決めちゃおうかなと思います。5月29日、金曜日夜9時21時から、開催したいと思います。またねインスタとツイッターでも別途告知をしようと思いますので、よろしくお願いいたします。今回初めて平日でのライブ開催となるので、休日開催と比べてもしかしたら参加人数減っちゃうかなとも思うんですが、やってみないとわかんないんで、試験的に今回は金曜日に開催しようと思っています。 休日はね、まあ、やっぱ休日で、なんか、皆さんご予定があることも多いでしょうし、まあ、一度日曜の夜8時に開催した時にですね、大河ドラマ、録画予約しましたとか、イッテ Q と被るから別の時間帯がいいとか、まあ、そういう声も届きましたんで、休日は休日の難しさがあるんですよね。まあ、そうなると、今のところは、こうやってまんべんなくいろんな日に開催して様子を見ていくのがベストかなと考えております。まあ、皆さんお忙しいかと思いますが、ぜひご参加ください。はい、ということで前半のお便りコーナーは以上です。後半でも2通紹介しようと思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。続いてニュースコーナーに移ります。会社を辞めて一人で過ごす時間がぐんと増えてしまった私後藤が、世の中にきちんとついていくためこのコーナーを設けることによって、世間知らずを回避し無職男性という高尚な立場からコメントしていこうというコーナーです。あくまで私のためのコーナーであるということをご理解ください。はい、それでは本日のニュースです。暑くなってきたので夏服に衣替え、私立松陰中学校松陰高等学校、今年度は2週間の移行期間を設定、というラジオ関西トピックスの記事でございます。5月も半ばに差し掛かり、日中は汗ばむほどの陽気の日が多くなってきました。神戸市の私立の学校では制服を夏服に衣替えしました。神戸市灘区の松陰中学校松陰高等学校では11日から夏服での登校が可能になりました。学校によりますと、例年はおおむね5月下旬に衣替えを行っていましたが、今年度は例年より少し早め、この日から、今月24日までを、夏服、冬服、どちらも選んでいい移行期間としました。この学校の制服は1925年に誕生したワンピースが特徴で、白の夏服は夏の日差しの、中で清涼感を醸し出します。今年度から一部のコースが男女共学となり、スラックスタイプの制服が誕生しました。女子生徒はワンピース型かスラックス型を選択できます。衣替えとなったこの日、神戸市内は朝から青空が広がりました。登校時間にあたる神戸の午前8時の気温は 19.9 度で、通学路には白い夏服に身を包んだ生徒のほか、夏服に紺色のカーディガンを羽織ったり、日傘を差したりと、思い思いのスタイルで学校に向かう生徒の姿がありました。夏服で登校した高校3年生の女子生徒は、もう暑いし、冬服の紺色の制服より白の方が日差しを反射してくれそうと笑顔で話していました。この日、夏服で登校したのは全体の半数ほどでしたが、この先1週間は日中の気温が25度を超える夏日が多くなる予想で、夏服で登校する生徒も増えていきそうです。はい、ということで、僕も神戸民だったので、松陰の白いワンピースの制服を見ると、ああ、夏が来たなという感覚になるのは非常によくわかります。やっぱね、コンプラ重視の昨今では、女子学生の制服で季節を感じるのってどうなのと思われるかもしれませんが、本当に神戸の景観とよく合う上品な制服で、まあね、今さっき記事にも書いてあった通り、やっぱ100年くらい続く伝統的な制服らしいので、神戸民としてはできるだけ長く続いてほしいなと思っております。それよりもこの記事で驚いたのが、松陰が女子校から共学に変わっていたことです。兵庫県は結構男女別学の学校が多いので、名前を聞いたらね、あそこは男子校やなとか、あそこはお嬢様学校やなみたいな感じで、学校のそれぞれのイメージが男女別学であることも含めて完全にこう定着していたので、この変化にすごく驚きました。まあ少子化もあるので、学校を経営していく上では、まあこういう変化もね、受け入れないといけない部分もあるのかなと思いました。まあ、この変化が学校にとっても地域にとってもポジティブなものになるよう祈っております。はい、お前はどの立場でそんなこと言ってんねんっていうね。はい、ということでニュースコーナーは以上です。続いておすすめの YouTube 動画ご紹介コーナーに移ります。自分でチャンネルを作ってしまうほど YouTube が大好きな私が、日々ストイックに YouTube を視聴していく中で見つけた面白い動画を勝手に紹介するコーナーです。今回ご紹介する動画は、平野綾、山本さやか、松村さゆり、ハレハレ愉快コラボという、今年でアニメ放送から20周年を迎えました、鈴宮春日の憂鬱のエンディングテーマを主人公鈴宮春日の声優で、かつ本アニメの大体の主題歌も歌っている平野綾と、あと元 NMB48 の山本さやか、あと元乃木坂46の松村さゆりが、音楽番組でコラボした時の映像でございます。 声優の平野綾さんは、まあ、ルックスも綺麗で歌もすごく上手なんで、声優の枠組みを超えて歌手活動をしたり、舞台でダンスも踊ったり、もうすごい多方面で活躍されているんですよね。で、このハレハレ愉快というこのエンディングの曲は、あのアニメのエンディングではですね、登場キャラがみんなで踊っていまして、で、この今紹介した動画ではですね、その歌とダンスをこの3人で披露しているんですが、ご注目いただきたいのが、平野さんと他2人のアイドルの踊りの差です。まあ、結論から言うと、平野さんが場違いなほどキレッキレすぎるんですよね。じゃあアイドルの2人がもうやる気ないとか踊りが下手かとか、まあ、そういうわけでは全くなくて、アイドルの彼らはやっぱ顔と表情が売りなので、顔がね、こう画面ブレしないような踊り方をしているんですね。まあ、これはこれで本当にプロだと思います。で、対する平野さんはもうムチ打ちになりそうな勢いで首を振りながら全力で踊っておりまして、で、本業はまあ声優さんやのに、やっぱね、そうやってこうストイックに踊りもやってるのはすごいなと思う反面、ちょっとキレキレすぎて逆にコミカルになってしまってるというか、もう途中から藤原の原西に見えてくるんですよね。なので僕は元気を出したい時にこの動画を見ておりまして、ぜひ皆さんも元気を出したい時は見てみてください。はい、ということでおすすめ YouTube 動画ご紹介コーナーは以上となります。続いて後半のお便りコーナーでございます。それでは早速お便りを読ませていただきます。いつも楽しく動画を拝見しております。ありがとうございます。後藤さんの好きな筋トレメニューまたはマシンを教えてほしいです。また筋トレ YouTuber の動画は見られますか、ということでお便りありがとうございます。筋トレは基本的には嫌いです。はい、筋トレをすることによる身体的メリット、精神的メリットがあるからやっているだけで、筋トレに関してはほぼ義務感でやっております。筋トレは目的ではなく手段という感覚です。まあそんな中であえて選ぶのであれば、まあベンチプレスとかチェストプレスマシンとかの胸の筋トレが比較的好きかなと。ね、言えるかなと思います。だから腕立て伏せとかも結構得意です。で、筋トレ YouTuber は、まあ、やっぱり筋トレをする身なので結構いろんな人のものを見ていて、社会人になってから、国内外問わず多くの筋トレ YouTuber を見てきましたが、最近で言うと、僕はブラジリアン柔術の大会に向けて減量をしていたので、減量に関するコンテンツを配信している、筋トレ YouTuber で、一番個人的に納得感があって内容もわかりやすかったのが、ボディービルダーのゴミハラレイさんっていう方のチャンネルです。ゴミハラリョウさんからちょっとわかんないんですけど、最近見始めたんでね、筋トレ方法を解説しているのかどうかちょっと存じ上げないんですが、このゴミハラさんのチャンネルでは体作りにおける食事の悩みについていろんなアプローチで動画を出されているので、減量中はすごく助かりましたし、また再びこうやって減量するとなったら参考にしたいなと思っております。あとこれは悪口になるんですけど、筋トレ YouTuber って、まあ、その鍛え上げた筋肉ですごい自信がついているからなのかもしれないんですけど、ちょっとその見た目でその格好つけ方は身の方に合ってないんじゃないかなと思っちゃう人がちらほらいらっしゃるんで、見るに耐えないケースがちょくちょくあるんですよね。そんな中でこのゴミハラさんっていう方は本当に彫刻のような顔をされているので、なんか人間の完成形を見ているような感覚になるんですよね。まあ、それでかつ話し方もすごい落ち着いてはるんで、そのダブルパンチで説得力が非常に強いです。まあ、送り主さんももしね、ゴミハラさんまだ見たことがなければぜひ見てみてください。特に食事管理についてご説明されている動画が個人的にはおすすめです。はい、ということで、続いてのお便り、最後のお便りをご紹介します。後藤さん、こんにちは。こんにちは。相談があり投稿しました。自分も YouTube を始めたいなと思っているんですが、こんなコンテンツ見る人いるのかなと思って尻込みしてしまいます。後藤さんは YouTube で投稿するネタ選びの時に見られるコンテンツかどうか気にしていますか？それともご自身の出したいネタを投稿するんですか？ぜひアドバイスいただきたいです。いつも楽しく拝見しています。これからも頑張ってください、ということで、ありがとうございます。YouTube でも何でもそうですけど、新しいことにチャレンジされるのは本当に素晴らしいことなので、ぜひトライしてみてください。さて、こんなコンテンツ見る人いるのかなというご不安についてですが、まずはご自身が始めようと思っていらっしゃるコンテンツが YouTube 上でどのくらい見られているのかを調べてみてください。まあ、そこがスタートになるかなと思います。ただいくらリサーチをして今ホットなジャンルの動画を出せたとしても、最初の数本は再生回数10回とか20回とか本当に見てもらえない可能性が高いというのが、まあ、現実です。 これは、まあ、その動画が面白い面白くないという問題よりも、そのチャンネルに投稿されている動画の本数が少ない状態、まあ、すなわち YouTube 側がどんなジャンルのチャンネルなのかを認識するにあたって十分な情報がないという状態になるので、チャンネル始めたての頃っていうのは動画がおすすめに表示されにくくてなかなか再生されない状況が続きます。なのでチャンネルを始めたての頃は自分のコンテンツのジャンルやその方向性っていうのをちゃんと決めた上で、そこから外れないように30本ぐらい動画を頑張ってアップロードしてみてください。やっぱそうすると YouTube 側がチャンネルのジャンルを認識して、なんか同系統のチャンネルのこの動画のおすすめ欄に自分の動画のサムネイルが表示される可能性っていうのがやっぱ高くなるというか、はい、高くなってきます。はい、だからおすすめにね、こうやって乗る回数をこう上げていくには、やっぱ他の同系統のチャンネルを研究しながら根気よく動画投稿を続けることが不可欠になるかなと思います。正直結構しんどいですけど、まあ、見てもらえるようになると非常に嬉しいので、ぜひチャレンジしてほしいです。さて、ご質問にありました、僕が、動画投稿するときに見られるコンテンツ作りを意識しているのか、それともただ自分がやりたいコンテンツを出しているのかという点なんですが、僕の現状の運営方針としては Vlog はなるべく多くの人に見てもらえるように、こうサムネイルも内容も意識して作っておりまして、このラジオに関しては割と自分がやりたいことをやっているというふうな半々の状態です。まあ Vlog もね、最近また再生数をしてるんで、あんまりちゃんとうまく機能していないというか、まあね、うまくいってないんですけどね。思惑としては Vlog で間口を広げて、ラジオで定着してもらえるといいなという感じで日々妄想しながら運営しております。YouTube を始めた当初は僕アメリカに住んでいたんで、もし見られなくても自分の日記、なんか動画日記みたいな感じで人生の記録として残せたらそれはそれでいいかなと思っていたんですが、いざ投稿してやっぱり再生回数が少ないと、なんで誰も見えひんねんって感じですごい腹が立ってくるんですよね。なのでどうすれば見てもらえるかなというのは今でもずっと意識しながらこのチャンネルを運営しております。自分で出した動画が伸びるかどうか、あとはまあ YouTube を運営して自分がどう感じるのか、もうここら辺に関しては、もう本当に動画投稿をしないことには始まらないので、ぜひですね、マシュマロをお送りいただいた送り主さんも、早速動画投稿をね、始めてみてください。といった感じで YouTube についていろいろ語りましたけど、僕なんかめっちゃチャンネルの規模も小さいですし、送り主さんがいざ動画投稿をし始めたら数本でバズって、僕なんかをあっという間に超える可能性も全然ありますからね、もうとにかく始めてみてください。はい、ということで本日のお便りコーナーは以上となります。お便りお送りいただいて本当にありがとうございます。今僕の手元に残っているのは6件のお便りですね。先週よりも増えてめっちゃ嬉しいです。ありがとうございます。コーナー継続のためにも概要欄にありますマシュマロのリンクからご意見、質問、感想などどしどしお送りください。最近はすごいね、お悩み相談的なものが多いんですけれども、まあ、もちろんね、それ以外にも感想でも意見でも本当に何でもいいので、お気軽にお送りください。お悩み相談もね、もちろんウェルカムです。はい、お待ちしております。ということで最後にラジオ番組らしく天気予報のコーナーです。ただ勝手に自分で天気を予報して情報を垂れ流すのは日本の法律で禁止されていて、破るとおそらく非常に重い刑が科せられるので、公式に発表されている気象情報をただただ共有するというだけのコーナーです。天気予報をお伝えするのは私が現在住んでいる東京都、私の出身地である兵庫県神戸市、私のもう一つのふるさとであるニュージーランドクライストチャーチ、そして私が2年間仕事で駐在していたアメリカテキサス州ヒューストンの計4都市の非常に局所的なものとなっております。はい、ということで、それでは早速東京の天気からお伝えいたします。あれ？ちょっと待ってくださいね。はい、明日5月19日火曜日の天気は晴れ、最高気温が29度、最低気温18度ということで、めちゃくちゃ夏ですね。はい、もうかなり暑いなっていう感じなんですが、じゃあ僕がいるね兵庫県はどうでしょうということで、まあ、神戸の天気なんですが、神戸は明日、5月19日火曜日は同じく晴れで、最高気温が27度、最低気温19度です。今日の天気がですね、もう29度ということで、かなり暑いんで、ちょっとね、もうクーラーつけちゃって、もう後ろで今扇風機も回している状態です。まあね、ただまだ湿気がかなり、 なんていうのかな、まだ低いので、比較的まだ快適に過ごせてる方かなと思うんですけれども、5月でこんだけ高いとね、先が思いやられますよね。はい。皆さんも熱中症にはお気をつけください。続いて、ニュージーランド・クライストチャーチの天気です。ニュージーランドは、日本の反対側、南半球にございますので、現在季節は秋から冬にかけて、移ろっている状態です。明日の、天気は、曇りで、最高気温11度、最低気温4度ということで、はい、かなり寒いですね。湿度も 94% ということで、かなりウェッティーな、ウィンター、なんていうのかな、ウィンターですね。はい、すいません。まとまりなくて申し訳ございません。はい、最後に、アメリカ・テキサス州のヒューストンです。ヒューストンは、こちらのラジオを投稿する時間帯は、まだ未明というか、朝のタイミングになるので、本日の天気をご紹介します。ヒューストンの天気は雨ですね。で、最高気温が31度、最低気温25度と、まあ、あんまりね、神戸と、東京とあんま変わらないですけれども、まあ、湿度が 79% ということで非常にムシムシしているかなと思います。で、今後1週間の天気を見てみるとね、結構雨が続いてて、はい、ちょっとね、嫌ですよね、雨って。車運転するのも結構雨って怖いんでね。はい。で、なんか僕の記憶なんですけど、ヒューストンってこう断続的に雨が降るっていうのはあんまりなくて、すごいスコールのような強い雨が本当にね、ドラマ撮影みたいな雨がバーって降って止んでっていうのを繰り返すので、晴れてる瞬間っていうのはもちろんあるんですけど、逆になんかそういう雨が降ってしまうと、車運転してる時って前が見えなくなるんで、あれが怖かったなっていう、はい、記憶があります。はい。ということで、天気予報は以上で、ラジオも終了となります。また来週は多分日曜の夕方5時にアップできると思いますので、引き続きよろしくお願いいたします。ではでは、以上です。